皆さんこんにちは。さくらラジオキャスターの手島理香です。この番組ではテキサス州ヒューストンにオープンしました今注目の空手道場部活大迫道場の大迫久夫さんにご登場いただきます。大迫さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは大迫さんについて質問させていただきたいと思います。ご出身はどちらになるんでしょうか？
はい、私は鹿児島県鹿屋市という小さくはないと思うんですけど、結構田舎の方から来てます。
はい、空手を始められたのは何歳の時だったんですか？
はい、5歳から始まって、うちの母が、僕が保育園から帰ってきた時に、おもちゃを取られて泣きながら帰ってきたみたいで、それがダメだということで、はい、道場を探して、今の先生のところに、5歳からずっと通ってるっていう次第です。
お母さんが連れて行ったんですね、空手道場に。
そうですね。
道場に行きまして、当時5歳の大迫少年は空手どうだったんですか？すんなりと入れたんですか？すごく楽しかったんですか？
そうですね、一日中泣いてたっていう記録はありまして。
本当ですか？
はい、鏡の前で、私は一応末っ子でずっと甘やかされてきた5年間だったみたいで、初めてそこで母離れ、父離れをしまして、もう耐えられない寂しさで泣いたっていうのが、記録ですね。
最初は泣き続けて始めた空手でしたけれども、そこから徐々にですね、空手の技術など、習得されて、その後はすごいですね、大会にも出場されて素晴らしい成績をお持ちですね。
ありがとうございます。はい、小学校の時は実はあんまり勝てなかったんですけれども、小学校 5,6 年生ぐらいになってから、当時そのチャンピオンだった西村先生の空手の組手セミナーっていうところや、あと先生のこともだんだん徐々に理解してきて、で体の使い方とかもやっとそこで分かるようになり、県大会でベスト8、あらゆるあらゆると取れることになり、はい、で高校を進学して、団体でも無事レギュラーを選ばれたりとか、個人でもベスト8になったりとか、しました。
大迫さんご自身は公認のライセンスといいますかをお持ちでいらっしゃるんですよね？
はい、全日本空手道連盟に日本にいた時所属していましたので、そこで公認2段を取っております。
さあ、そんな大迫さんがいよいよこの空手道場をオープンすることになったわけですけれども、こちらの空手道場、部活大迫道場、どんな道場なんでしょうか？どんな特徴をお持ちの道場なんでしょうか？
そうですね、私が教えている、空手道っていうのは、まず、空手道には4つ流派がありまして、大きなところで言うと松濤館で合従流、和道流、指導流で、特徴的には指導流は一番型の種類が多いです。で、指導流の中でもまたいろんな会派とかがあるんですが、大きく分けるとその4つで、組手っていうのはもう分かる通りスパーリングですね。はい、で、ただ私たちがやっている伝統派空手ではルール上は当ててはいけません。ここで必ず寸止めなので、通称寸止め空手とも呼ばれております。で、次に型って言って、いろんな空手の動きを何回も何回も連動させて組み合わせている一つの教科書なんですけれども、はい、それを演武していくっていう型があるんですが、それらを組手と肩、全生徒に教えれるように基礎からしっかりと教えていっております。
なるほど。アメリカでも街を歩いていますと、各地に道場、アメリカ人の方がこう開設されている道場がありますけれども、こういった道場とこの大迫道場、どんな違いがあるんですか？
はい、これは実はですね、私アメリカに来てから、ずっとうちの師範の方からアメリカの方で道場を出してほしいということがあり、でただ私もちょっと英語力の心配だったりとか、アメリカで教えられている空手がどんなものかリサーチが必要ということで、はい、実際指導員として現地のアメリカの空手に 指導員として働いたことがあります。
ええ。
はい。まあ、そこで教えられているっていうのは、簡単に言ったら、なんかファンシーな動きが多かったりとか、まあ写真を撮ってインスタとかに上げれば、いいねが押されるような、そういった動きが多い、動き。ただ、それで良し悪しはあると思います。子供さんにとっても、そのかっこいい動きができたら、やっぱりモチベーションは上がると思いますが、まあ僕にとっては、そういった技を教えるのもいいかと思うんですけども、それを外に出しするのはちょっと小さい子は特に危ないかなと。使用するにも使用された場合にも危ないっていうちょっと考えが違いがあったので、離れました。まあ簡単に言うと、5歳児に膝蹴りを教えてたりとかする道場だったので。なので。
それは危ないですよね。
危ないです。で、その次の日に、親御さんからうちの生徒が、学校で膝蹴りをしたんだっていう報告を受けて、なので、そうですよね、と思いながら、まあ、叱るときは叱る。で、それはもちろん、まあ、その会社の方には報告したんですけども、まあ、それは会社の方針なので、私では大きな力にはそぐえないので、なので、自分で道場を開いて、で、教えてます。なので、私が教える、その空手の動きっていうのは、基礎がメインですので、やっぱり、数ヶ月、年数はかかってしまいます。はい。ただ、今いる生徒たち、最初はとても動きがちょっとちぐはぐだったんですけども、そこで失敗を得て、どんどんどんどん成功しているのが楽しいのでしょうか。しっかりと、動きを見るととても指導者としても気持ちいいですし、多分親御さんとしても、最初来た時の我が子と今いる我が子を見比べやすいと思いますね。
そうでしょうね。大迫さんがやっていらっしゃる指導の方法というのは、その日本で行われている空手道場の指導で、その年齢に合った学ぶべきことというような形のものを教えていかれるんでしょうか。
はい、これはうちの師範からも言われたんですが、僕が教える空手道は段階を踏まずに、最初からできないと分かっていても最初から本物を教えます。はい。なので、はい、例えば、突きを出すときに、ただ肩を出してパンチするっていう、そういった動きではなくて、腰をひねってちゃんと逆腰にしたりとか、とても注文が多いです。とても注文が多いですけども、それは最初に、例えば運転でも、いきなり運転を習い始める人に片手運転とかは教えないと思います。
ちゃんと教えませんね。
はい。しっかりとした両手運転で、指示器確認とかすると思います。それと同じで、空手道も一歩間違えば、やっぱり人を傷つけてしまうので、しっかりとした動き。あと、人を傷つけることももちろんあるし、自分の体も傷つけてしまう動きもあるので、なので、しっかりとした動きをまず教えます。そこが違いですね。
なるほど。動き、その技術面だけではなくて、精神面も鍛えられそうですね。
はい。精神面、実は私やりたいことがありまして、今やってるんですけども、空手道には道場軍っていう5つのお約束っていうのがあります。私が通っていた道場でも読んでいて、で、まあ、その中には、その中の一つを紹介すると、決起の勇を戒めるっていうことなんですが、まあ、自分の、戦いたいとか、暴力したいとか、そういった怒りとか、そういったものを、抑えましょうという一つのお約束のあるので、まあそれを大声で呼んでいくにつれて、だんだん刷り込まれていくので、それが目的でいつも道場終わりには読ませております。
ついつい小さいお子さんですと技術を習うと、先ほどのお話じゃないですけれども、学校でやってみたくなっちゃうっていうところがありますもんね。まあそういうところも道場を組んで、まず頭に入れて、ちゃんと場所をわきまえてやるっていう教育をされるわけですね。
はい、そうです。
なるほど。そして大迫道場では昇級昇段試験もあるというふうに伺ってます。
はい、昇級昇段試験、これも、アメリカの道場とは違うところなんですが、他の道場であれば3ヶ月に一度とか、まあ、半年に一度、セメスターごとに一度行われたりとかします。で、その判断する人、はい、審査する人 が実は資格を持っていない指導者が、その指導者目線で独自に判断している場合が多いです。なので、私の場合は、正直に申し上げますと、公認2段と言いますが、昇級する値のものではないです。昇級を与えられないです。なので、はい。僕が、私の、師範が、今はコロナで残念ながら来れないんですけれども、オンラインで指導させていただきます。で、審査して、日本から、賞状を、免状を発行します。
では、コロナが落ち着いた場合には、師範が実際にアメリカにいらっしゃって、そのテストに当たられるわけですね。
はい、昇級試験だけではなくて、滞在期間は、スクールキャンプという感じで合宿も考えております。
さあ、この大迫道場ですが、生徒さんは、駐在員のお子さんだったり、もしくはアメリカ人のね、お子さんだったり、あとは、大人だったりと、様々だと思います。立場が違いますので、空手を通して学んでほしいこともやっぱり変わりますか？
はい、あります。実は子供さんをまず説明いたしますと、駐在の子供さんであれば多分年数が決まってたりとかすると思います。はい。で、中には英語がちょっと辛い中で来た子もいるかもしれないです。そんな中、多分日本の空手っていうことで、来ていただいて、アメリカ人もしくは英語話者がいるクラスで一人でもいたら、私は一応英語で全部教えるんですけれども、生徒曰く、大人の生徒曰く、白熱していくと僕は日本語が重になってくるみたいなので、なので多分分かりやすいと思います。で、アメリカ人の子供でも、アメリカ人の大人でも、大体言ってること、僕、動作をするので、それを見て大体分かってくれると思いますので、はい。なので、子供さんに求めることは、少しでも日本を感じていただいて、で、ちょっとそこで日頃溜まってる鬱憤とかも、ストレスとかも発散してほしいと。で、アメリカにずっと駐在して、アメリカの現地の子。はい、で、せっかく日本の空手ということに興味を示していらっしゃるのであれば、例えば、お父さんお母さんが日本人の子供で、こちらの道場に来ていただく。もしくは全く二人ともアメリカ人だけども空手をしていただく。けど、空手っていう私の道場では、ここだけ小さな日本にしますので、そこでちょっと異文化を知ってほしいです。で、先ほど伝えた道場訓、これは、英語に訳しませんでしたので、日本語で言わしてます。
ああ、じゃあ皆さん、英語しか喋らない、日頃英語を使っているお子さんや大人の方たちも、日本語で道場訓読み上げるんですね。
はい、そうです。
日本の文化にいろいろなところで触れることができますね。
そうですね。動きとかも、例えば正座の仕方とかも、これは日本の文化の一つにもなっていると思いますので、そこでちょっと知れるかと思いますね。
なるほど。さあ、空手を学ぶことでの利点、良いところはどんなところでしょう？これ多分、お子さんと大人に対しては違うかと思いますけれども、それぞれ教えていただけますか？
そうですね。これは私の多分視点が大きく入るかと思うんですけれども、最近の子供の方、もしくは、小さい子、インターネットとかで調べればすぐ結果がわかるということで、すぐ結果が出るに固執してるのかなという思いがあります。すぐ結果が出ないと面白く感じなかったりとか、すぐできないとちょっと飽きちゃうとか。あと様々な選択肢があるので、これできないから、A ができないから B に行ってしまうっていう子も多いと思います。なので、僕が大切にしているのは、その最初からできないことは当たり前。なので、それをずっとずっと失敗を重ねてほしいということで、最初から本物を教えますし、で、そこで間違ったものを、どんどんどんどん成功に変えていくという楽しさを知ってほしいというのが僕の子供たちに対する思いですね。それに対して、はい、大人の方、空手道をしていくと、多分、日頃、スピードに追われてるかと思います。スピードとか責任感とか、期日とか、納期とか、追われてくるかと思うんですけれども、空手をしてるときに、実はスピードが速かったりとかしますよね。シパンシパンって動いたりとか。はい、その動きをするためにはゆっくりが必要なんですよ。
そうなんですね。
ゆっくりをしないと体の細部がわからないので、なのでゆっくりを教えていって、 そこから速い動きに変える。で、まあ、あとは、気合とかも大声で発散、多分日頃されないと思うので、大きな声で一緒に発散をしていくと。そうすると、自分の世界にのめり込んでいけれると思うので、その1時間だけ、1時間半だけは、まあ、日頃のストレスから解放されてほしいかなという思いで空手を教えています。
なるほど。たくさんの利点がありますね。
はい。ありがとうございます。
さあ、5歳から始められた空手ですけれどもね、ここまで続いていらっしゃっていろんなことを学ばれたと思います。大迫さんご自身が学んだこと、どんなことを生徒さんたちに伝えていきたいですか？
やはり継続は力なりという言葉があるように、どんなことでもずっと続けていけば成果が出るっていうことを知ってほしいですね。私はそれは学びました。中学校はベスト8で、高校に入った時にその鹿児島県で強豪校があったんですが、はい、団体戦があり、まあ、団体戦で私先鋒を一番最初は任されたんですけれども、高校 1,2 年の頃は負けてました。じゃあなぜ勝てないかということで、もっと早く勝てたい、勝ちたいということで、組手をするときに膝を上げて、そしたら中段蹴りが早く出るかもしれない、中段蹴りをするときには膝をずっと上げないといけない、早く上げないといけないという考えから、高校2年ぐらいからずっと膝上げをもうずっとしてたんですね。そしたらある日中段蹴りが決まるようになり、で高校3年生の時ベスト4をかけた試合で団体戦に行ったときに、まあ先方私が無事勝ちまして、で次行ってほしいということなんですが、まあ、やはりチーム戦なので、まあ、結果は負けてしまい、まあ、ベスト8に終わったんですけれども、ただそこで負け続けてても、その何でしょうね、何年間、半年間とか何年間とか、まあ、何週間何ヶ月間ずっと続けることで必ず体は言うことを聞いてくるので、そういった成果が出るっていうことが私の一つ学びでしたね。
コツコツ続けていくことが次の成功につながっていくわけですね。
はい。あとは自分の高校がまあ、工業高校ということで、まあ、地域から言うと、まあ、眉毛がすっごい細かったりとか、ちょっと怖い生徒が多かったんですね。ただそんな中、その空手道のその生徒たち、もしくは先輩後輩たち、私が出会った、まあ、空手を教えた中で反抗期になった人っていうこと方はいないっていうのが記憶ですので。
本当ですか？
はい。
なるほど。まあ、相手の痛みもきっと分かるようになりますもんね、空手を通して。
そうですね。はい。
まあ、そういったこう体のコンタクトもありますけれども、こう人と人とのコミュニケーションの能力も培われそうですね。
はい。人のコミュニケーションは高くなると思います。僕が道場に行ってたおかげなんですけども、その時に当番で号令をかけたりとか、あと下の子たちを年長者が見ないといけないので、大会や練習、発表会の時とかはそういった年長者、上の子が下の子を面倒見るっていうのが伝統でずっと指導されてきたので、必ず、なのでそこで下の面倒を見たりとか、あと大人の方とも練習をするので、大人の方に対してのそのコミュニケーションの仕方、も学んでいきます。
礼儀作法なども学べそうですね。
はい。
さあ、そんな現在の道場ですけれども、道場内の様子いかがですか？あと、生徒さんや親御さんの反応はいかがでしょうか？
そうですね。親御さんの反応、実は私、毎回ほとんど宿題を出しておりまして、生徒さんに対して。
はい。
まあ、精神教科っていう僕は読んでるんですけども、最初は、就寝時間を決めて必ず寝る。例えば9時に寝るんだったら8時59分にはもう寝る。お母さん、お父さんが言う前には寝る。とか、あと1日3回は必ずお手伝いをする。で、それができてきたら、今度は言われずにする。とか。という感じで宿題を出しており、まあ、できたらできたで、これはちょっとアメリカの道場で学んだことなんですけども、報奨という感じで今はスタンプをポチッと押して集まるようにしております。
生活を整える、決めた約束を守り続ける、そういった宿題になるんですね。
は
い、
そうですね。で、大人の方は、私の空手道場は実はジム内にありまして、 で、大人の生徒はジムのメンバーの方が多いんですけれども、
はい、
上は75歳、下はまあ年齢聞いてないので分かんないんですが、まあ、大体僕と同じぐらい。で、それでしてるんですが、使ったことがない筋肉が鍛えられるから、筋肉痛になるということで、皆さん喜んでおります。
そうですか。ちゃんと皆さん宿題守ってますか？
宿題守っているみたいですね。
そうですか。まあ、今そうやって幅広い年齢の方が通っていらっしゃいます。大迫さん、今後ですね、こういうことをやってみたいというご希望ですとか展望などはございますか？
はい、多分空手道場って言ったら道場しか行かないと思うんですが、ただ日本でしたら合同練習であったりとか合同で大会とかすることもあると思う。そういった交流をして空手をするにつれてどんどん異文化というか、その道場とこの道場の学んだ違いがあると思うんですけども、そういった交流を深めていきたいということで、早速今日、先生のシュガーランドっていう地域にあるんですが、行きまして挨拶して、先生とも面白そうだから機会があればやりましょうかと、関係を構築していってはおります。
どんどんネットワークが広がっていきそうですね。
そうですね、楽しみです。
さあ、それではこの部活大迫道場、部活の部は武道の部、部活の活は活動の活ですね。部活大迫道場、興味のある方はぜひですね、大迫道場にアクセスしていただきたいと思います。どのようにアクセスすればよろしいでしょうか？
はい、E メールでご連絡していただくことも可能です。 E メールはブーカーズ、ローマ字ブーカーズ .O が一つの大迫 .dojo@gmail.com で、テキストメッセージいただければ電話もしくは、折り返しいたしますので、番号が 832-757-9847、はい、で、あとは Facebook で部活大迫道場って検索していただければ、私が写真で出てきますので、はい、ぜひアクセスしてくださいませ。
はい、それでは繰り返しますね。 E メールの方はアルファベットで部活大迫道場 @gmail.com、 大迫の O は O が一つですね。 OO とダブルにしないで一つだけ大迫道場 @gmail.com。 テキストメッセージですが、電話番号が 832-757-9847、 そして Facebook からもアクセス OK ということですね。
はい、
そして体験をさせていただけると聞いていますが。
はい、はい、そうですね。今は、まあ、ちょっと期間限定にもなるんですけれども、僕のやっぱり空手をする際には、まあ、1、2回じゃ分かんないと思います。なので、1ヶ月無料体験ということをしておりますので、ぜひお気軽に来てください。で、まあ、ウェーバーフォームとか書いていただくんですが、その躊躇せずに、まずはやってみていただいて、で、その中で、まあ、1ヶ月間を通して合うか合わないか、通えるかどうかを、はい、通して、1ヶ月を通して判断いただければと思います。
さあ、それでは最後にですね、番組を聞きのリスナーの皆さんに、大迫さんからメッセージをいただけますか？
はい、そうですね、先ほども伝えたんですが、まずは体験来てください。で、私がいる場所っていうのが、ヒューストンであればヒューストンバプティストユニバーシティっていう大学の施設内にある、まあ、ジムですね、フィットネスジムなんですので、まあ、詳しい住所はお問い合わせいただければ、もしくは Facebook の方にも、載っております、住所、はい、で、まずは私が教えている空手道を知っていただいて判断をしてください。できないができるになる、で、できるがかっこよくできる、早くできる、決まるようにできるっていう瞬間が、まあ、子供から大人まで空手では学べますので、で、年齢関係ないです、男女関係ないです、何も関係ないです、宗教も何も関係ないです。なのでみんなウェルカムなので、ぜひ一度体験してください。
わかりました。大迫さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はテキサス州ヒューストンにオープンしました今注目の空手道場、部活大迫道場の大迫久夫さんにお話を伺いました。